一般質問続けます。大島議員の質問です。筑西花火大会は市長の思い入れの強い事業である。しかしデルタ株、ラムダ株の流行により新型コロナウイルス感染は依然収束の見通しが立たない。また県独自の非常事態宣言の発令のほか、国の緊急事態宣言が追加され、9月12日まで期間が延長された。内容を変更する、あるいは中止すべきと考えるが、市長、筑西花火大会は多くの方に協賛金をいただき、大変ありがたく思う。今後どうするかは、花火大会実行委員会の意見も大切にしていきたい。コロナの状況を踏まえ、開催するか、あるいは延期するかなど、しっかりと考えていく。経済部長。協賛金は8月末現在で3600万円に達しており、準備も順調に進んでいる。しかし、国の緊急事態宣言により、イベント等の開催制限が上限5000人とされ、また8月に実施した古河市などの花火大会は、打ち上げ場所の非公表や無観客、数箇所において短時間で開催するなどして行われた。また、土浦の花火大会の中止も決定され、観客を入れての開催は再検討が必要となっている。現在計画している実施方法で良いのか、延期あるいは密を回避するため、打ち上げ場所を分散しての開催、または中止をした方が良いかなど、早急に実行委員会で決定したい。大島議員は他に、次年度の予算編成、デジタル社会の格差解消、医療的ケア児支援、盛り土の総点検について質問しました。次に、箱森議員の質問です。筑西若者まちづくり会議のメンバー構成は、人口対策部長、2年目を迎えたこの事業への参加者は、昨年度からの継続メンバー13人、新規メンバー15人の合計28人、男性14人、女性14人で、大学生、高等専門学校生、専門学校生等で構成されている。学年別では1年生が2人、2年生が5人、3年生が11人、4年生が10人である。箱森議員。居住地別の人数は、人口対策部長、市内17人のほか、水戸市、阿見町が各3人、つくば市、日立市、笠間市、坂東市が各1人、県外からは高崎市から1人参加している。箱森議員、若い方や女性の声を十分に聞き、行政に反映させることは、地域の活性化のため非常に大事なこと。コロナ禍で活動が制約される中、どのような活動を行っているのか。人口対策部長。今年度の活動は、1、昨年度提言されたマイプロジェクトの実現に向け、実現性の検証や実施計画書等の作成を4つのグループに分かれて行うこと。2、会議や市民との交流を通じて、地域コミュニティの大切さや地域理解を深め、新たなマイプロジェクトの提言、この2点を予定している。活動日数は、対面での全体会議やイベント参加で年度内に10日程度、加えて学生グループ単位の個別会議を行っている。箱森議員は他に、筑西市民病院跡地の利用計画と、玉戸駅周辺の開発ほか質問しました。次に、三浦議員の質問です。新型コロナに関するある調査では、ストレスを特に女性、母親の 73% が感じていると回答している。また、高齢者は外出自粛でフレイル、筋肉の衰え、意欲の低下などがあるが、対策すれば健常に戻る状態が増えるのではないかと警告されている。フレイルは本人も知らないうちになっていくので、発信もできないし、周りの人も気づかず進行している。 市側からの積極的なアピールが必要だ。方法はコロナ禍の中で実施している市もあるので参考にして、健康づくり都市宣言をやっている筑西市だから力を入れてほしい。今、ワクチン接種などで慌ただしいが、その陰で新しくフレイルになり、要介護や病気になっていくことがあるので、早めに手を打っていく必要があるのではないか。保健福祉部長。市民からの相談は、専門医や精神保健福祉士、保健師による心の生活支援相談のほか、随時窓口や電話での相談を受け、場合によっては関係各課や筑西保健所などとも連携して対応している。また、筑西健康ダイヤル24では、24時間無料で相談を受けている。フレイルに関しては、地域包括支援センター等で受け付けている。三浦議員は他に、ワクチン接種予約、プレミアム商品券について質問しました。次に、石島議員の質問です。米価下落については、第2回定例会において、新型コロナ禍による米危機の改善を求める意見書を、議員提出議案として可決している。新米の概算金、仮渡し金が、軒並み昨年度産の下落を超える見込みである。本市の概算金は、経済部長。令和3年度前の買取価格は、全国的に米が余っている状況のため、本市でも米の買取価格は下がるものと予想される。石島議員、米の買取価格が下がる中で、本市の農業をどのように支えていくのか。経済部長、米価が低下した場合の対応として、経営所得安定対策等交付金、慣らし対策への加入の推進を進めている。石島議員、このままでは家族農業も大規模経営農業も米価の下落で大打撃を受けることは必至である。慣らし対策、収入保険がこの米価下落に対応できるのか。経済部長、米価下落への対応として主食米から飼料米への転換が考えられる。令和3年度産の主食米の価格が下落することが予想されるため、主食米から飼料米への転換を推進している。石島議員は他に、新型コロナウイルス感染症対応、国民年金について質問しました。次に、小木議員の質問です。緊急通報システムとは？保健福祉部長、システム機器の本体を自宅の固定電話に設置するもので、本体以外に持ち運び可能なペンダント型発信機も合わせて貸与している。急病や火災等の緊急時に本体または発信機のボタンを押すことで、筑西消防本部につながる仕組み。また、火災センサー、ガスセンサーも設置されているため、センサーが反応した際は、自動的に筑西消防本部につながる。小木議員、固定電話だけでなく携帯電話にも対応できるよう検討できないか。保健福祉部長、現行のシステムは本市、結城市、桜川市が共同で筑西消防本部と連携し設置している。今後協議し、新たな対応や必要な方へ緊急通報装置が設置できるよう検討を重ねていく。小木議員、自然災害が多い時期、一人暮らしの方の不安は大きい。貸与対象者の条件について、65歳以上の一人暮らしで装置を必要とする方に貸与できるよう変更してはどうか。保健福祉部長、携帯電話での対応と合わせ、結城市、桜川市、筑西消防本部と協議を重ね、緊急通報システムを必要とする方の安全・安心の確保に努めていく。小木議員は他に、新型コロナウイルス感染症、認定こども園等における苦情、 鬼怒川堤防の活用について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。前回の質問でも触れたが、子どもたちが気軽にいつでも相談できる環境や居場所づくりの必要性について、官民一体となって相談や支援を継続的に実施する体制を整えるべきと考えるが、本市の考えは？教育部長。本市には4つの教育支援センターがあり、県内では最も多く設置している。教育支援センターは相談だけではなく、適応指導という子どもたちの居場所としての機能も持っており、学校に行けない児童生徒の学習支援、自立支援や学校復帰に向けた支援を行っている。鈴木議員、官民連携して支援をする上で、行政も関係部署を超えて横断的に対応すべきと考えるが、保健福祉部長、相談内容に応じて各関係課の担当者等を福祉相談室に呼び、必要な支援方法の検討など各課連携のもと横断的な対応を行っている。また主たる相談内容が他の課の場合などは、福祉相談室職員が他課へ同行して案内や、事前に他課へ電話連絡するなど、相談者の要件がスムーズに進むよう対応している。教育部長、困難な状況を抱える子どもや、その世帯が社会から孤立することがないよう、地域全体で支援をしていきたい。また、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する取り組みを、地域や県、市町村等の行政機関、民間団体が連携しながら取り組んでいく。鈴木議員は他に、スクールカウンセラー、ギガスクール構想について質問しました。次に、田中議員の質問です。本市における小中学校でのいじめの現状は？教育長、令和2年度のいじめの認知件数は、前年度と比較し、小学校で415件、中学校で53件減少した。田中議員、いじめの認知件数は？教育長、令和2年度は小学校606件、中学校151件。令和3年度は7月までに小学校384件、中学校57件である。田中議員、いじめを撲滅するための対応方針は？教育長、子どもたちの日頃の様子を見ることと、月1回の学級でのアンケートを実施して、子どもたちの問題を把握し、早期発見及び早期対応に努めている。ただし、一人では解決できない部分は、チームを組んで全職員で対応している。田中議員、心の教室相談員は、市内中学校7校すべてに配置されている。小学校でのいじめの件数は多く、いじめの初期に対応するためにも、全小学校にも常駐で配置できないか。教育長、相談員は拠点校である中学校に配置しているが、その学区にある小学校を週何度か訪問し、子どもたちの話や、教職員の悩みなどを聞いている。県費で相談員を配置しているため、現状での常駐は難しい。田中議員は他に、通学路について質問しました。最後に、榎戸議員の質問です。議会の目に触れない随意契約があるが、市ではどのような場合に締結しているのか。総務部長、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に該当する価格が一定金額以下の少額なものは随意契約にすることができる。また、同条同項第2号から第9号では特別な事情がある場合を定めており、例えば業務の特殊性から完遂できる業者が限られている場合や、コロナ対策、災害復旧などで緊急の必要により 競争入札に付する時間がない場合に限り、随意契約にすることができると規定されている。榎木戸議員、随意契約の場合、少額の工事はどのように発注するのか。総務部長、130万円以下の工事については、随意契約にすることができ、発注主管課で事業者を選定している。土木部長、A ランク、B ランク、または C ランクという区切りではなく、適切な業者であるか、また地域性などを総合的に勘案して判断している。なお、ランクについては、筑西市建設工事等入札参加資格審査要項により算出した点数に応じて、等級を A から C に区分し、工事業者の格付けを行っており、その等級に応じて発注標準金額を定めている。ここまで一般質問でした。